やも
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト第49回ということでですね、この番組はですね、愛知県名古屋ですね、愛知県名古屋を中心に、まあ、東海圏のですね、今一番熱い、アナログゲームの情報をですね、独自の視点で聞いておりまして、お届けする番組になっております。でですね、ゲームマーケットの方もありまして、前回48回の方で、ゲームマーケットの方ですね、前日会だったりとか、ディアシピルさんの方で、行いました、打ち上げのね、情報をね、いくつかお届けしたわけですが、ですね、ゲームマーケットのね、戦利品の方も、名古屋の、ゲームメイド喫茶のブラックバンパイさんであったりとか、まあ昨日ですね、ちょうど昨日12月5日ですかね、に、まあ私の自宅に集まりまして、自宅ゲーム会の方を行いまして、まあいくつか遊べてるんですが、まだまだね、何分買ったゲームが、ね、メンバー3人で行って50個以上ございますので、まだまあということでもう少し遊びたいかなと思っております。でですね、今回はですね、まあ、愛知県名古屋の情報、ね、東海県の情報ということですが、まあ、この番組ですね、特別にというか、私の生まれた場所が、長野県とね、ということで、母方の実家が長野ですので、まあ、長野にも友人もおりまして、長野にゆかりがあるということで、長野県の情報を何回かにわたって、49回中、4回かな、5回にはぐらいは、お届けしております。で、今回はですね、ゲームマーケットの、終わった後のスペシャルということで、また、長野県のですね、方のインタビューを、スカイプを通じて行いたいと思います。で、スカイプの収録になりますので、少しですね、音声の方が途切れてしまったりとか、聞きづらいことがあるかと思いますが、最後まで、インタビューの方をお聞きいただければなと思います。それでは、インタビューの方、お聞きください。どうぞ。はい、というわけでですね、インタビューの方に移りたいと思います。さっきね、オープニングの方でね、名乗らなかったんで、名乗っときますね。メインパーソナリティの太陽仕事新安です。ね、さっき名乗らないことが多いんで、まあ、名乗らなくてもね、多分僕以外のことがメインパーソナリティがあったのは、この間の1回だけだと思うんで、まあ、今後もね、続けていこうと思うんですけど、まあ、インタビューもね、今後はね、来年はね、まあ、来年も続くと思うんですけど、来年はまあ、足立さんとかね、キムさんにはメインパーソナリティやっていただこうかなと思っておりますので。で、今回はですね、まあ、オープニングの方でも紹介しましたけど、まあ、ゲスト会ですね。もう、うちの番組ほぼゲスト会なんですけど、まあ、ゲスト会で、まあ、長野ですね。長野人脈ということで、まずですね、まず、うちの準レギュラーを紹介したいと思います。じゃあ、お願いします。はい。
はい。新安のアプトクンマネーターの水野堀子です。
はい、ゆうさんです。イエーイ。
はい、聞こえてる？
あ、大丈夫です。今のところ大丈夫です。まあ、ゆさんね、番組初の準レギュラーということで、今、準レギュラーね。
意味が分かんない。なんだよ、これ。意味分かんないよ。
今
ね、
伊豆さんと、バネストの中野さんと、ヘムズの内藤さんと、はい、まあ、一柳さんと、名古屋ボードゲーム館の犬崎さんか、の5人が準レギュラーです、今。4回で言うと準レギュラーなんで。
私がみんなすごい人たちばっかだと思うけど、
いやいやいやいや、長野界隈でもね、もう伊豆さんにね、かなう人はいらっしゃらないよね。で、今回もね、伊豆さんからの逆オファーということで、ね、たまにあるんですけど、こういうオファーはありがたいので、今後もね、伊豆さんには長野のね、逆オファーいただきたいと思うんですけど、まあ、今回はね、いつもみたいにポテト食いながらとか、ね、この間の新州ボードフリマンみたいにせんべい食いながらではなく、一応今回はゲームマーの後の回ということで、しっかり中身がある回にしましょうね。
ごめん、ポテト食いながらやってる、本当に。
ポテト美味しいです。
まあ、なんかやっぱ炭水化物入れないと喋れないのかね、やっぱりね。僕もさっきマクドナルド買ってきてポテト食べたんで大丈夫です。僕食べ終わってます、ポテトは。はい、
こっちも、はい、マクドナルドのポテト食べながらやってます。炭水化物がないと動かないという形でお願いします。
分かりました。で、また今回はですね、ゆうさんの方からまずですね、まずどうして今回のインタビューがゲストのね、ゆうさんがゲストというわけではないですね、今回はね。
はい、私はただの今回は水崎案内人でございまして、
はい、はい、
長野県がこの前ゲームマーケットで行われた、はい、ごみ屋大会 優勝しましたので、
はい、あ、おめでとうございます。はい、はい、
あ、ありがとうございます。
その、はい、その優勝メンバーの中心人物の、うん、松本ご愛タブ部長の杉並さんと、うん、その事務局をやっている監査官さんのお二方にインタビューを取っていただきたいなと思って新安にお願いしました。
ありがとうございます、はい、で今回ね、さっきオープニングスカイプ収録ですので、ちょっとね、監査官さんの声が聞こえないかもしれませんけどだけその辺はね、吹き替えでもう一回総長さんの方にお話ししたいと思ってますんで、はい、今日はまあ総長さんはいらっしゃらないですか？大丈夫ですか一緒に。
総長さんはこの後私と
二
人で、隣の部屋でポテト食いますので、
うん、あ、わかりました、はいはい、じゃあポテトがね、すっかり冷めるぐらいまで喋りましょうね。はい、
はい、では、じゃあ松本ご一家分 のお二方に出ていただきます。まずは部長の杉並さん。
はい、部長の杉並です。
ああ
よろしく、
どうも
本日よろしくお願いします。
あ、はい、どうも東京堀です。おめでとうございます。はい、
あ、ありがとうございます。
今日はもう一人、はい、
あ、もう一方、もう一方、神田さん、神田さん、
すいません、松本ご
委託
の事務局をやっております監査官と申します。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。もう監査官さんと僕はね、もう通貨仲なんで、もうね、本当にこの間監査官さんあれですよね、僕のブースに来て2000円出せって言われましたもんね。2000円出せって言われました。
虫取られてる、大変だったんですよ。
まあ、ね、そんな感じです。
はい、
新安君、じゃあそんな感じで、じゃあこれからそのお三方に進行を任せますのでお願いします。
はい、わかりました。またちょっとゆさんにもお話を振ることあります。その時はまた喋ってください。お願いします。
はい、はい、はい、大佐、大佐、うちら大佐、
はい、じゃあ、
うん、
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、まあ松本ご委託の方が今回の杉並さんと神坂さんがゲストということでですね、まずね、ご委託が、まあ、あのゲームね、人狼が流行ったりとかして、まああのゲーム全般カードゲームが流行ってたりするんですけど、まあ名古屋の方でもですね、各地方でご委託の方が流行ってはいるんですけど、まああと放課後サイコロクラブとかでね、2巻だったかなに扱われたりで、ご委託がじわじわと来てると思うんですけど、まあまだまだですね、このゲームを、ゲームのポッドキャストとかですね、ボードゲームやってる中でご委託の方を知らない方がちょっとまあいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ簡単に杉並さんの方からですね、ご委託というゲーム、ご委託というものはどういうものかというのを説明していただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ご委託っていうのはもともと江戸時代から、石川県の能登地方の漁師さんたちがやってる、そんな、地域限定のゲームでした。
はいはい、
でデジタルとか固定にしたのは、近年になって、うん、ボードゲーム研究家の草場さんが、うん、全国にカードゲーム化して、うん、全国に広め始めたこともあって、うん、じわじわと、まあ、競技人口が増えているボードゲームです。
うんうんうん、
でどんなゲームかって言いますと、うん、将棋の駒みたいなのを使いまして、はい、将棋と違うのは裏表が、しっかりしてまして、裏は全部みんな同じような駒になってて、
はい、
伏せた時に何かわからないようなそんな駒を使いまして、うん、絵合わせをすると、まあ、しりとりみたいな感じで、うん、出していくという、ゲームです。
うんうんうん、
で一番の特徴としては、
はい、
4人でやるゲームなんですけども、
4人限定ですよね。はい、うん、
はい、そうです、4人でやるゲームなんですけども、ペア戦で、うん、勝敗を決めるというところが、他のゲームとはちょっと違った魅力かなって思います。
結構初心者がやって難しいんじゃない、やっぱ将棋とか囲碁とかって、まあ、オセロとかに比べると難しいかなと思うんですけど、ご委託は結構初心者の方がやっても難しくないものなんですか？
そうですね、ルール説明自体は5分もかからずに終わります。ただ多分一番最初にルール説明された時はちょっと不思議な感じがすると思うんですけども、だいたい3ゲームもすれば、だいたい3ゲームなんていうのは5分もかからず終わってしまうかもしれないんですけども、だいたいコツがつかめるゲームだと思います。
杉並さんはご委託始めてどれくらいなんですか？
え、そうですね、実は、うん、もうすぐ1年になるかなっていうぐらい
です。ああ、じゃあもう1年で優勝までいっちゃったん
ですね。そうですね。
もうシンデレラストーリーじゃないですか。ごいた会のじゃあ笑い飯ですね、したね、多分ね。まあ、ちょうど今日は今やるんでね。
はい。私たち、松本ごいた部のメンバーは、やっぱり、うんうんうん、私たちで広めたこともあって、
うん、
大半の人は多分まだ1年経ってないです。
じゃあ、関坂さんも1年ぐらいですか、ごいた始めたのは。
あ、いや、僕は違うんですよ。最初に、カードゲーム版のごいたが出た時に、当時の仲間とやってはいたんですけども、長野にこう仕事で来まして、この私以外の人たちがこうごいたを始めたっていうふうに話を聞いて、なことで引っ張り出してきてやり始めたっていう感じですね。最初に出た当時からずっとやってます。相当昔であれ。ごめん、ごめん。
それは昭和ですか。昭和ですか。平成ですか。
いや、平成です。
平成ですよね、まだね。
入ってからのはず。はい、
なるほど、なるほど。で、あれですよね、能登半島とかには行かれたことないですよね、能登半島には、実際に。
ただ、行ってる、うん。そうですね、いずれは行きたいと思ってるんですけども。
なるほど、なるほど。じゃあね、まあ、ゴイタというゲームは、まあ、トランプ用のようなカードで出てたりとかして、まあ、将棋の駒のようなものを使った色合わせゲームということでね、まあ、調べていただいたりとか、ゲーム会の方にも、名古屋とかね、にもやってたりとか、名古屋でもゴイタ会があったりとかするので、あれなんですけど、まあ、ゴイタをやるに伝って、これから至って、初めてやってもらう人への、魅力だったりとか、まあ、関坂さんが思われる、なんか、こう、ごいたはここが魅力だというのはありますかね？他のゲームと違って魅力があるのありますかね？
まあ、まずは、ルールが簡単だということ。
はい。
あとは、普通のボードゲームとかカードゲームと違って、
うん、
まあ、ペア戦、のゲームなんです。4人で向かい合った同士がペアとなって協力して上がりを目指すっていうゲームなので、ただチーム戦がいれば勝てるっていうわけでもなく、相手の動きとかそういうものを見て、じゃあ次どうするかっていうのを読んでいくっていうところで、非常にシンプルなんですけども、やっぱ奥が深いっていうところです。はい。
あれですよね、なんかこう仲間を助けるというところだけじゃないです。協力のゲームになると仲間をフォローしたりとか仲間を助けるっていうだけではないですもんね、ゴイタっていうのは。
そうですね、例えばその上がりを目指す過程で、自分がダメな時に相方に上がってもらうためにそのフォローをしたりだとかですね、あとは、おとりとなって先行して、その上がる直前まで手を進めて相手に気をこちらに集めてからその相方に上がらせるようなことをやらせたりだとか、なかなかやってると奥が深いんで、やっぱやるたびにやっぱ新しい発見はありますね。はい。
関坂さんと、まあ、杉並さんと、今日出た伊豆さんとかって、まあ、ペアの具合もあると思うんですけど、誰が一番ゴイタ強いんですか？
長野県で一番強いのは、伊豆さんの、旦那さんの総長さんです。
ああ、そうなんですか。じゃあ、一番強い人は今日、ポテト食ってんですね。
そうですね。
あれなんですよ、ゲームマーケットの大会に出るときに、メンバーセットしていく過程で、やっぱりどうしても出れる人、出れない人っていうのが出たもんで、ベストだったんですけども、その最強の男だけは出れないっていう。
はい、で、私と関西さんのペア、150対0、ゴイタで150点取ったら勝ちのゲームなんですけども、
そうですね、はいはい、
1点も取ってすぎ、プロ負けしてしまいました。
それアプリでもない、なかなかないですよね。ゴイタの。
そうですね、
あれですよね、やっぱゴイタっていうのはやっぱ4人がいるので、やっぱ魅力を簡単に伝えられるというか、遊べるといったら最近iOS であるアプリとかですかね、遊べるのは簡単に。 ごいたな
そうです、
うんうん、ありますかね、
あのこの間のゲームマーケットの時に、うんうん、ごいたの体験を前座としてごいたの体験会っていうのがありまして、
はいはい、
そこでその参加する人はこう、うん、初めてやる人にこう説明するっていう風にやってたんですけども、
はいはいはい、
やっぱりその全くで参加するっていう方がいなくて、
うん、
やっぱりアプリでやることだけども人とやったことないとか、
うんうんうんうん、
あとカードゲームあるんだけども、あの竹ごまと呼ばれるその、ものだったりとか木ごま、要はその本場でやるやり方ないんで、ぜひやってみたいっていう風な方はやっぱりいらっしゃいましたね。はい。
やっぱりじゃ あ, あのアプリの影響というかゴイタを広めに、ね、あのもの魅力が伝わっているのにはその iOS のアプリっていうのはやっぱり役に立ってた感じが実感としてありますかね。
はい、入り口としては非常にと思います。はい。
まあ、
でも手厚しますね。
はい。まあただですしね、あのアプリもね。
はい、そうですね。
うん。やっぱりあのね、あのこういうオタクな趣味というかボードゲームはあの一人ぼっちの方が多かったりするんでなかなか遊べなかったりしますけど、アプリがあるとね、まあカルカソンヌのあの今年のねエッセンで優勝したあの準優勝されたあの望月さんもアプリのカルカソンヌで遊んだんで、まあアプリからボードゲームに入ってボードゲームの魅力を伝えてやっぱ何らかの結果が出るというか、まあ来年ねもしかしてまあ長野県がまたね、大会があって優勝していただきたいんですけど、まあ、アプリで練習した人が優勝する可能性もありますもんね、多分ね、今後はね。
そうですね。
うんうん、なるほど、なるほど。
あとは、うん、あの、ごいたオンラインって言って、インターネット対戦っていうのが、実は環境も、あの、あるそうです。実は私はまだ、全然やったことないんですけども、カズカズさんとか、こう、何回かやられてるという話を聞きました。
オンラインですか、まあ、麻雀オンラインみたいな感じですか。
そう、そんな感じですね。ただ、まあ、うん、個人が作られたページっぽいんで、そんなにそのセキュリティだとか、あの、うん、例えばリスマスとか、そういうところはまだちょっと完備されてないんです。対策は大完備されてないんですけど、うん、ただ、そのネット上で集まって、うん、こういったやるというところでは、一応、問題ないレベルでできる環境が今、
うんうん、はい、じゃあまだまだあのそのオンラインの方があの広まったりとか、まだまだ来年ね、あの再来年、まあ、複数年何年間も向けて、まあ、ごいたの魅力を伝えられる準備は、まあ、今後も整っていくんじゃないかなって感じですね。
うんうん、そうですね、うん、はい。
で、長野県が今回、ゲームマンのね、大会で優勝したという子なんですけど、まあ、前回ね、ボドゲフリマの時に、ね、監査官さんに僕雑な扱いされましたけど、まあ、まあ、杉並さんの方にインタビュー取りまして、監査官さんの方にも取りまして、まあ、長野県とごいたのつながりというものは、軽く触りだけはちょっとお話しいただいたんですけど、まあ、なんでごいたがこう長野で流行って、その長野県が今回ごいたで優勝したかっていうのが、なんか理由みたいなものありますかね。じゃあ、監査官さんからお願いします。
もともとその、松本ゴイダムということで、長野県でゴイタを専門でやるゲーム会っていうのを、はい、始めたのが、
うん、
今年の3月からになります。
あ、やりましたね。うん、
で、
うん、
ことの始まりは、うん、ゲーム会、とあるゲーム会に行った帰りに、
うん、
この車の中で、まあ、話で、
うん、
もう、うちの部長の杉並が、うん、ごいたやりたいんです、ごいたやりたいんですって、こう、ずーっと言うもんですから、
言ってましたね。
っていう話をしていて、
うん、
ああ、じゃあ、そんなにやりたいなら、じゃあ、ごいた会をやりますかって話になりました。
うん、
で、場所取りとか、その辺、裏方作業やるから、じゃあ、杉並さんは、頑張ってくださいっていう。
はい。
で、やり始めたら、もう一人、ホームページの方を担当していただいている、まあ、エマさんっていう方がいらっしゃるんですけども、
はいはいはいはい、はい、
じゃあ俺広報やるよっていう勝手出てくださいまして、
うんうんうん、
でそれでその広報担当と事務局と部長というようなこと、はい、ことで一応3人で、うん、じゃあ始めようかっていうことで、
うん、
で当時はそのボードゲームの、会に、よく空き地こういった事態は1ゲーム20分とかそれぐらいでできるので、
うんうんうんうん、
でそのゲームやった時に、
うん、
ゲームやった時に、ただその空き時間ができたらそれでごいたやるとか、うん、そういう感じで差し込んでいたので、
うん、
ボードゲームの長野県のボードゲーム界隈では結構そのごいたは広まってはいたんで、
うん、
ただそのごいただけを やる会っていうのを、ちょっとなかったもんですから、うんうん、じゃあやってみようかっていうところが始まりでした。
うん、はい、なんか隙あれば動いたって感じですかね、最近時間が差し込むんだったら。
ごめんなさい、ちょっとあの音声が途切れて。
あ、すみません、すみません。あの、なんかこう、あの、ごいたが、まあ、時間があったらごいたっていうのやってたと思うんですけど、長野県とごいたの相性は良かったんですかね。長野県民って言ったあれですけど、相性はなぜ良かったんですかね。か、わかりますかね。
そうですね、ごいた会自体は、うん、毎月金曜日に、第3金曜日にやっているんですけども、
はいはいはい、
なんでしょう、多分名古屋とか、あの太陽寺さんの住まれてる名古屋とかと東京の方とか、都市部に住まれてる方ですと、例えば仕事帰りに、例えばどっか遊びに行けば、多分フラッと遊びに行けるような環境だと思われるんですけども、
はいはいはい、
長野県、住むことがないんで、
はいはい、うん、
で金曜日に例えば飲み会やろうって、うんうんうん、こう例えば会社で言われてフラッと行けるような環境にもなくて、皆さんやっぱ車通勤ですから、うん、その飲み会行くなら前日に言ってくれっていう、うん、話になって、でそうするとその大体金曜日にその飲み会だったら事前に分かるもんで、じゃそれがなければ、じゃあ金曜日じゃあすることないねっていうふうなことで、じゃあ動いてやろうかっていう感じですかね、
うんうんうん、
はい、
金曜の夜に大体、毎月、第3金曜の夜にやってますので、皆さんこ
う
予定空けてくださって、
うん、
あのオフィスに参加していただいてます。
なるほど。じゃあ、ごいた部のメンバーっていうのは会員制とかなんですか？
いや、もう一見さんも大歓迎の、
うん、
どなたが来ていただいても構わないという形式をとっております。
うん、延べどれくらいの方がごいた部に参加されてるんですか、今だと。
延べですか、毎回大体20人前後参加していただいて、その中にやっぱり常連さんもすごく多くて、
延
べですどれくらいになりますかね。
なんかすごいなんかちっちゃい子とか、すごいなんかお年寄りとかも来られるんですか？年齢の幅とかって広いんですかね。
長野県の場合だって一番若い子で10歳の中3の女の子がいますね。で上は40歳なんけど、この間のそのごいたの大会の時には、うん、下が7歳の女の子で、
うん、
上が80歳のお姉さんでした。
やっぱ川坂さん言葉選びますね。
なんでしょう、だからそのゲームの大会で例えば年齢の幅が広いんですっていうのはいろいろあるんですけど、例えば、
うん、
バックギャラモの大会とかでも、うん、結構その学生の男の子が参加してるケースはあるっていうのも、やっぱ上はやっぱりどうしても60代とかそれぐらい、でしかないんですけど、ゴイタに今回のゴイタに関しては上は80から下は7っていう、もうおじいちゃんからもう孫さんまで、もうひ孫かもしれませんけど、それぐらいの年齢でやってますので、非常に幅広く、まあ、的にやられてますね、はい。
日本人のやっぱ家族、4人家族だったりが多かったりとかしますし、ごいたに対してのおじいちゃんがと遊ぶとこでね、まあ、愛知県とかでそこまで家族でごいたっていうのはまだ流行ってないかと思うんですけど、家族で遊ぶ分にもごいたは、まあ、年齢の幅ね、今回年末迎えますけど、年末年始親戚と遊ぶのも、ごいたの魅力かもしれませんね。
親戚が集まってであれば、まあ、4人は多分いらっしゃるでしょうから、まあ、それでやるのもいいでしょうし、はい、
実際ごいた部の方も夫婦で参加されたり、うん、あと彼氏彼女で参加されてるような方もおります。
なるほどなるほど。ごいた、そうですね、やっぱり能登の漁師さんが、こう、見える、漁師さんのような風貌のおじいちゃんがいて、やっぱりなんかこう、感動しますよね。なんかね、こう、ああ、本物が来たみたいな感じで。僕もゲウマの会で見たんですけど、やっぱりちょっとなんか、おじいさんというか、お年寄りの方の男性の方がやってると、なんかすごい強そうに見えますよね、多分ね。
そうですね。なんか将棋の大会とか私出たことあるんですけども、
うん、
そういう、やっぱ強い方って 結構年配の方が多いんですけども、うん、その方々と同じような空気をまとわれてましたね。
なんかこの間という今日今年 の, 夏に金沢でご遺体の体験会があったっていうのがあって、で上がった写真を見たんですけど、なんかこう畳みたいのを敷いてその上でこうご遺体やってる姿がすごいなんかかっこよかったんですよね。
そうですね、私も金沢さんも実はその回参加してまいりまして、
はいはいはい、
うん、そこで結構能登の方に打ち方を教えていただきまして、
ほうほうほうほうほう、
はい、実際勝ちに結びついたのもそこでいろいろ習えたことが大きかったかと思います。
おお、
あれだよね、
怒られましたねなんだその打ち方はみたいな形でいろいろ教えていただいて、
ガチです、
で教えていただいた通りの打ち方をすると、うん、不思議なことに勝てるんですよ。
やっぱじゃあね、今回ラジオではそういうお話できないと思うんですけど、やっぱりその成功法というか、やっぱり方法とかやっぱあるんですね、ゴイタの。
そうですね、ここでこういう風にやったらこういう状況が多いみたいな、
うんうん、
そんな形で教えていただきまして、
うんうんうん、
実際その通りに起こるんですよ、
うんうんうん
はい、だから多分私してるのは多分ごく一部だと思うんですけども、本番の人は、
うん、
はい、そういうのが多分相当頭の中に入ってるんだろうなと、
うんうんうん、やっぱりデジタルゲームだとハードの問題があって一生遊ぶゲームってやっぱ少ないと思うんですけど、ボードゲームに関しては、はい、ね、流行り廃りが入ってるものもあると思うんですけど、ゴイタに関してはやっぱり一生遊べるゲームですもんね、やっぱりね。
そうですね、特にやっぱ対戦相手によって打ち方も変わってきますし、うん、パートナーによっても変わりますし、
うん、
私はゴイタって会話に近いものだと思ってまして、
うんうんうん、
やっぱそのペアが変わることによって実際どう考えていくのかなっていうのもちょっと違うのかなっていうふうに感じてます、
うんうんうん、なるほどね、うん、